で、万が一何か野生下でやっていけない状態があるとまずいなと思いましたんで、衛星送信機、
はい、
これを背中に背負わせて 1,2 年経ったらまあ切れて落ちるような仕組みにして話しました、で、この個体ですね、話した後徐々に徐々に北上して最後は稚内まで行きました。
あ、そう。
はい。まあ渡るかなと思ったんですけど、ちょっと天候不順が続いてですね、道北の方で自分で餌を食べながら頑張ってるのを毎日僕はモニタリングしていたんですね、ところがですね、実はそのワシが帰ってきました。死体で帰ってきました。で、原因は交通事故。頭を打ってしまったらしくて、くちばしが縦に裂けて、要は縦に裂けてますね、左と右に分かれてしまって、まあ即死ですね。
せっかく頑張ったのにね。
その手せっかく頑張って、前日までまあ海岸で餌を取って、丘陵地帯でねぐらを取って、また海岸に出かけていって、餌を取っているというのを確認してたんですよ。で、それがまあ、どういう、わしにもあることなんですけれども、交通事故ですね。だから見たび、まあ、人間の影響を受けて、
そういうことですよね。
全て違う原因で、そして最後交通事故と。もうね、なかなかめりましたね、さすがに。
ですよね、
まあ、どこまで本当にこの自然界病んでるんだと、で、人間が
そうね、
まあ、いろんなことをしてるなっていうのがよく分かりました。
ですよね。この一つの答えとっても電柱、
そうですね、
のことだったりとか、あと鉛もそうですよね、はい、要は鉛弾を使って取った餌、
だからもう鉛弾が禁止になって結構経ちますので、誰かが違法裏に使った鉛を食べて、まあ、鹿の肉と一緒に食べて鉛に汚染し、さらに配電線の場合は普通は止まっても感電しないんですよ、被覆されてるんで感電しないんですが、たまたま止まったところが被覆が切れてる、いわゆる漏電っていうのが起こってる、要はちょっと保守ができしきれてなかった、
それも人災ですね。
人災、まあこれはある意味事故的なところがあるんかなとは思うんですけどね、そして最後は交通事故と。
これはもう紛れもない、
そうですね。まあこれもね、だから人間の交通事故でさえなくならないんで、事故といえば事故なんですけれども、やっぱりね、いかに人間に近いところで彼らは生きていて、そして人間が作り出した環境を彼らは日常生活の中で利用していて、で、そういう危険なものと背中合わせに生きている。だからこそ我々はそういう動物がいるということをしっかり認識して、常日頃から目を向けて、何かあった時にはそれを直前でも未然に回避できるように、そういう努力意識を持たないと、これはなかなか共生への道っていうのは難しいじゃないかなっていうふうにすごく思いました。
常に自然と共に生きていく、その共生っていう話は出ますけど、
出ますね。ただね、ちょっとだけ救いになったのは、実はこのワシが収容される前に道路の近くの海岸線に今の時期渡りきれなかった大ワシがいるんだけども、はい、ちょっと体調いまいちじゃないんじゃないかというような連絡が一般市民から環境省を通じて僕のところまで届いてるんですよ。だから少しではあるかもしれないけども、意識をして見てくださっている方が、まあ、いらっしゃる、もしかしたら増えてきた、そのことだけが本当に救いでしたね。ただ、まあ、この傷病野生動物っていうのは、まあ、何回も言いますけれども、自分たちが置かれている環境を、まあ、身を挺してこういう状況なんだよというのを我々にこう教えてくれるメッセンジャーだと思ってますので、本当にこの彼らが伝えてくれた情報をね、今後同じような事故が起こらないような社会を作るために本当に作っていかないとまずいなというふうに思いましたし、やることっていうのが見えた気がしました。